スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのはスノーと
ハンスケと
小関です。
はい、こんばんは。寒いですね、かなりね。
寒いですね。
まあ、僕はとりあえず今年の今年度の授業が終わってほっとしているんですけれども、
お疲れ様でした。
そっか、はい、お疲れ。ところがまだなんて言うんでしょう、一年間まとめた授業報告制と言われて。
ああ、そういうのもあるんだ。うん、
まあ、しょうがないんですけれども、うん、ちょっと書類仕事嫌なの、かなり煮詰まったりしてました。
ああ、そうなんだ。
はい。
まだかかりそうなんですか？
いや、一応この間、もう締め切り昨日だったんで、あ、違う、今日の昼だ。必死に、いや、昼は寝て夜に起きてやってたんですけど。はい、とりあえず終わりまして、なんとかっていう感じなんです。
あ、じゃあ本当にもう1年目終わりみたいな感じ、うん、
ですね。まあ、ただ会議があるので、
うん、
それが年度末の会議があって、それでおしまいなんですけど、
うんうん
うん、それも、まあ、それの資料を作ったので、
うん、
あとは会議に行くだけ、じゃ行くだけですか。
そうなんだ。
はい、ちょっと来年度はまた、うん、来年度は来年度でまた仕切り直しなので、ちょっと、
うん、
まあ、これからまた忙しくなるかなって感じはあります。
それは来年は来年で、うん、繰り返しにでき
ない、はい、繰り返しですが、うん、まあ年度が上がるに従って学生が増えるっていうのと、その教室のやりくりっていうのもあって、あ、
うんうん、
今は1年生と2年生しかいないんですけど、
うん、
来年は 1,2,3 年生が揃って、3年生は3年生でまた授業をしたりするので、
うんうん、
まあ、教室とか機材のやりくりですね。
うんうん
うん、まあ、授業そのものはそんな変わりようがないんですけど、
うんうん、
その他の授業と機材とか場所とかどういう風にやっていくか、みんな手探りでっていう感じなんです
よ。うんうん、なるほどね。
まあ、新しい子って常に新年度、
うん、
4年間終わるまで常に新年度を迎えるっていう感じなんで、
うん、
ちょっと他では体験できないことを体験させてもらっていると思うのですが、
うんうん、
やや面倒くさいなという感じはあります。
そうですね。
はい、
はい、私の方は、小関さんに紹介してもらったの赤赤ギャラリーの、
はい、
ロスト&ファンド展に行ってきました。
はい、
本当に普通のうちね、あのギャラリーわかんないですね。
はい、
そうですね。
もう本当に普通の住宅お家の一軒家の玄関みたいなところから入って、綺麗なお家なんですけどね、
はい、
そこで普通の家の階段を上がっていくようにして3階まで行くと、一部屋丸々ギャラリーみたいな形に飾られておりましたが、まあ、本当に場所がちょっと分かりづらいので、地図しっかりこう持ってくなり、住所控えて、スマートフォンかなんかで追っかけていかないとちょっと見つけられないかもしれないかなっていう感じですけどね。で、まあ、行ってきましたが、まあ、かなり数、あれ1500枚って書いてあったっけ、もう壁面いっぱいに写真貼ってありまして、まあ、ちょっと意外だったのが、そのハゲて白いっていう感じが、なんかペンキかなんか塗られたような感じになるんですね、見た目が。
そうですね、
うん、
はい、
なんかベリベリってハゲてるっていうよりは、なんか白いペンキを塗られてるような、なんか吹きつけられたというかね、なんかそんな感じの損傷な感じだったんですけど、まあ、あと色がはげて黄色っぽくなってるやつとかね、いろいろなんですが、まあ、もうほとんど大多数の写真がほとんど そういう損傷している部分が大きい写真が、まあ、ほぼ全部な感じなんですけど、わずかに残ってるところにね、なんかこう風景だったりとか、なんかお祝いの席なのかなみたいなのとか、ちっちゃい子がこうようやく立ったぐらいのお子さんの足だけ写ってるとかね、なんかやっぱいろんな思い出の一部がこう垣間見れる感じがして、うん、すごくこう考えさせられる、写真の写真群というかね、まあ、圧倒的な数っていうのと、まあ、そういう端々に見えるものがなんかすごくこう身につまされるものがありましたね。で、あとなんかものすごくな損傷のひどいのもありましたね。実際アルバムそのまま持ってきたような感じの展示が一つあって、もうなんか粉が入ってるような感じ、もう印画紙の紙すらないような感じのものもあったりとかしましたけど、まあその中でまあ一部ね、これは持ち主が分かって許可をもらったやつだと思うんですけど、あの結婚式の写真とか、もうそれは明らかに誰が写ってるか分かるような写真も数点だけね、
はい、
あって、まあ、本当にこれ持ち主、まあ、こういうふうに損傷しちゃってたらちょっとショックだろうけど、まあ、全くなくなっちゃったり見えなくなっちゃったりしたことを考えれば、こういった形でも手元に戻ってくるのはすごい嬉しいんだろうなっていうね、うんうん、そういうふうな比較もできるというか、感じでしたけども、で、ポスターも3種類一通り買わせていただいて、
はい、
で、その後ニコンさんに行ったんでね、
はい、
ニコンさんにお願いして貼ってくれませんかって言って、まあ、最終的にどうなったのかは分かんないですけど3部とも受け取ってくれたので、
あ、そうですか、
もしかしたらどっかに貼ってくれてるかもしれないというような感じでございました。まあその売り上げのね7割が、仮設住宅の自治会費として使われるということなので、ぜひ皆さんもね、足を運んで見ていただければという感じでございます。はい、先週の分にも書いておきましたが、今週の分もテキストで、リンクの方貼っておきますので、ぜひサイトの方をご覧になっていただいて、お近くの方は足を運んでいただければというふうに思います。本当になんかやっぱ一回見といた方がいいかもしれないなっていうのはやっぱ思いましたね。なんかこう写真撮る上でなんか考えさせられるものがあると思いますので、でまあぜひ、まあ、一部でも構わないのでね、ポスター買って応援してあげてほしいなと思います。まあ、そんな感じで、はい、そこのギャラリー置きまして、その後ニコンさん行きました、
はい、
で D4、
はい、
ありました。
お
もうなんか
触れる状態、
触れましたね。
はい、
でまあやっぱり一番目玉になるんじゃないかなというのが無音状態での撮影、
うん、
まあ、画素数が落ちるのかな、フル HD サイズ1920の2000何歩だったかな、
うん、
にはなってしまうんですが、ものの見事に無音でした。まあそのショールームの端っこのね、まあ、打ち合わせスペースなので、うん、そんなにうるさいわけでもないけど、まあ人のいるところなんでね、
うん、
全く無音のところでやったらどうなのかっていうのはあるけど、
うん、
そのショールームで、まあ、端っこの静かなところでやっても全然わかんないぐらい本当に音しない感じです。なんか静音モードと無音っていうのが2つモードが選べて、はい、静音モードだと、いくつだったかな、画素数がそんなに落ちないで撮れるらしいんですけど、
はい、
キャノンでいうあのサイレントモード、
はい、
ミラーアップ状態で撮るようなやつあるじゃないですか、
はい、
あれと同じぐらいの音かな。
うん、
で無音になると本当にしないです、
うん、
もう開けっぱなしでシャッ ターを動かさないって言ったかな、うん、静音モードはミラーアップで、
シャッターは
動くというような説明だったと思いますが、そっちの方だとやっぱりそのシャッター切ってる音はするけど、まあ、若干静かめっていう感じ、はい、でその代わり、画素数がそのフルじゃないけども静音あの無音モードほどサイズは落ちずに使えると、
うん、
ただしどっちのモードもあれなんですよね、ファインダーじゃなくて液晶で、
うん、ライブビューで見るしかないっていうでしょうね、まあそう、
まあ、ミラーアップしてる状態なんでね、うん、そんな感じです。であと、うん、気になったのは新しいメディア、
あ、はい、
XQD だっけ、
はい、
がまだ製品版じゃなくてテスト版っていうことだったと、正式版じゃないっていう話だったと思うんですが、ものがありました、
はい、
でこれはね僕ちょっと勝手なイメージをしていたのが SD 寄りなのかと思ってたんです、
うん、
どちらかというと CF みたいな感じですね、
はあ、
ちゃんとケースになっていて、ただサイズは CF ぐらい、いや、うん、CF じゃない SD とかあれぐらい、ちょっと一回り大きかったのかな、うん、ただ厚さはしっかりあるのでやっぱ CF と同じぐらいの厚さっていう感じでした。
はい、
でただねちょっとまあそれテスト版だから正規版じゃないって言ってたんだけど、書き込み速度に関しては、うん、一応企画上では早いんですよねあれ、
はい、
なんだけどそこでテストした分にはちょっとなんか CF より遅かったような感じだった。
あ、そうですか。
まあ、正規版じゃないからかもしれないですけどね。でもあのサイズであの しっかりした感じなんで SD よりちょっと安心できるかもみたいな感じはしましたけど、
まあなんかあの容量を見ると 32GB までしかあの確認動作確認では出てない。
あ、そうなんだ。
今ちょっとホームページ見たら、
うん、うん、でも企画上なんか2テラぐらいまで、
あ、あるんですか、
できるっていう話ですよね、
そうですね、2テラ超え、
うん、
もう一応理論上はいける
っていう話ですもんね。
それはすごい。
でそれぐらいになるとね、あのサイズでそんだけ容量が入ったらいいなっていうのがあるんですけど、
はい、
ただどれぐらいこの普及してくれるかみたいなところで、ね、その
あとはねリーダーが負けると思うんですよ。
あ、
逆になんだろう、パソコン、ノートパソコンなんかによくあるんですけど USB じゃなかった、一回 USB 挟んでそのカードリーダー通したりすると USB の速度上限に負けるとか、
うんうんうん、そうね、
そういうのが出てくるし、うん、あとはその、なんだ、スロット内蔵してるけど、内部的には USB で繋いでるノートとかあったりするんで、
うん、
あの辺ですよね。だから本当にその、速いのを生かそうとした、その読み書き環境を作るのが、
うん、
まだちょっと手間っぽい感じはします。
うん
うんうん、一応 USB の3になると、勝てるのかな、伝送速度としては。
どうなんかね。どれぐらいからだったか分かる、あの数、細かい数字をちゃんとあれしてないか分かんないけど、
はいはい、
うん、まあでもね、カメラ的に速くなったらパソコンに読むのは別に、まあ遅いと困っちゃうけど、
まあ、
まあ置いといてもいいやみたいな感じあるじゃないですか、うん、でまあどちらかというと何て言うんだろう、結局ビデオとかにも使ってくるんじゃないかっていうようなお話もされてましたけどね、うん、はいはい、だからそういうのに乗っかってくるとメディア自体普及して安くなってくるといいのかなっていう気はするんですけどね、うん、
まあいずれにしてもその CF 自体が結構古くなってきて古い企画なんで、
うんうん、
それを早い版っていうのは、まあ、いずれ遅かれ早かれ、
うん、
出てくんだろうなとは言われてましたけどね、
うんうん、まあ、なんかやっぱ SD のあのサイズっていうのも魅力だっていうのもあるし、安いのがね、やっぱり SD は魅力だったんで、 そういう傾向に流れてくれるといいんですけどね。 CF 自体は結局あんまりベラボに落ちることなく推移してきて企画が古くなって、
まあ部品点数多いですしね、中の、でやっぱりだからなんかだんだん住み分けはされるようには思います。で、XDD は多分それこそさっきのビデオカメラ系もそうですし、なんか1回にいやなんだファイル、今でもほらあの動画の録画上限あるじゃないですか、ファイルシステム上のハメで、そういうのを取っ払ってなんか長時間食わせるとか言うと、こういうメディア、新しいメディアを使わないと厳しいみたいなのが出てくるんじゃないですかね。
まあそんな感じかな。で、ちょっとね、 D3、あれ僕ら借りたのって D3 でしたっけ？ D3S の時にはあんまり感じなかったんだけど、 D4 はねグリップが一回り大きいような気がした。なんかちょっと手に余るというか、僕はあんまり手が大きい方じゃないので、ちょっときついなっていう感じがしましたね。ちょっと軽くはなってるらしいけど、外寸は少し大きくなってる。グリップの周りが大きくなってるのかな、ちょっと大きくなってるみたいです。今かなりしっかりした感じですね。でびっくりしたのが、有線 LAN の口持ってるのね、イーサの。
ああ、ありますね。
横パカって開けるとイーサが刺さるんだとか、
まあそれはなキャノンも確か、そうだったような気がします。
あ、はい、DX?
新しいやつ。
D、なんだっけ ?D1X だっけ
?D1?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1DX?1D なんかついてたようなついててびっくりしたような気がするんですけれども、はい、
まあなんかそこら辺かなりあのやっぱいかつい感じがしましたね。ニコンのカメラでまあフラッグシップですからね、
うん、
なんかガシガシとなんか強そうな感じでした。
まあそうですよね、まあ、存在感っていう意味では、うん、まあ車で言うとね、こう某高級車みたいな感じがしますよね。
でもシャッターがね、やっぱニコンの僕の印象からするとやっぱ、うん、シャッター音がみんな軽快な感じがするんですけど、日本はもう一つやっぱり軽い感じの音になったらしいです。僕がそのずっと使ってるわけじゃなくて比較はできないんですけど、
はい、
使ってる人から言うと、まあ、軽くなっていると。でそのもう相乗効果で、まあ、ちょっと早く切れてるような印象があるっていうのが使われた方のコメントで出てたそうです。はい、うん、まあ、
うん、はい、いやいやどうぞ。
まあそんな感じかな、
は
い、
あ
まあじっくり使えたわけじゃないんでね。
はい。
あ、ほんでね、なんかバッテリーが新しくなってるそうです。
あ、じゃあ古い方っていうか、
使えない。
またこれはこれで新しく買わなきゃいけない。
なんかね、電気砲とかいうのが施工になってったらしくて、バッテリーの形状とかでいろいろ改善しないといけなかったらしいんですよ。
なるほど。
で、これまでの機種も、施工のタイミングに引っかかってたんだけど、猶予期間でそのまま継続できてたのが、もう D4 の段階ではもう新しくしなきゃいけないということで、新しい形になっていると。やっぱりバッテリーいろいろありましたからね。パソコンなんか
爆発したりとか、
煙出たりとかってあったじゃないですか。そこら辺でやっぱりそういう改善のあれがあったらしくて、まあバッテリー新しくなってるんで D3 と論考感がないっていうのが言ってましたね。んで、キャノンの 1D だとさ、
はい、
差し込んでクリって回す部分あるじゃないですか。
あ、はい、あります。バッテリーですね。
そうそうそう、
はい、
蓋みたいな部分もバッテリーと一体化してるでしょ、う
ん、はいはい。
ニコンのやつってあれ取れるのね。
あ、そうなんですか。
一番ヘリの部分が外せるんですよ。
へえ。
だからバッテリーの本当にバッテリーの部分だけにできる。
うーん。
あ、こんな、
そうだったっ
け？外せるんだとか思って。
そこまでは。
D3 はどうだったか覚えてないんだけどさ。D4 はそうなってましたね。
へえ。
面白いなと思って。
それは何か意味があるんでしょうかね。デザイン上なんか優位な点があるのかな。
わかんない。
わかんないけどね。
バッテリーのそのロックする部分の値段が安くできるとかそんなことなの。予備バッテリー買った時に付け替え、
付け替えで使うのもめんどくさいよね。でも、
予備バッテリー、
まあ、なんか形状が複雑だとカメラバッグとかに入れる時に鬱陶しいっていう時はあることはありますけどね。なんか変に出っ張っちゃったりして、長方形なら長方形っていうか円筒形なら円筒形でするってしてる方が何かといいことは確かにいいですね。そういう多分まあいろんなこうプロのカメラマンのこうわがままというか細かいこう要望をちゃんと入れていくのがニコンのお仕事なので、そういうこともあるのかもしれないです。
ですかね。なんかそういう形になってましたけど、まあすごそうでした。
はい。
じっくり使えたわけじゃないんであれなんですけど、まあかなりなんか正当進化っぽい感じは印象としてありましたけどね。実際使われてる方はからちょっとまた機会があればお話を聞いてみたいと思っておりますので。また続報近いうちお届けします。はい、はい、で、今週はですね、来週いよいよ行く予定にしております CP プラスのね、
はい、
現地速報みたいなのをやってみようかということで、はい、ちょっとそこら辺どういう風にするか作戦会議的な話をしていきたいと思います。
キャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
どうかな。
はい、
まあ2月9日この配信の翌週すぐですよね。
はい、そうですね。
にあります CP プラス。今年も、ですね、行ってこようというふうに思っておりまして、去年は現地から何かっていうのはしなかったんですよね。
まあ、ただ行ってきただけです。行ってきてぐるぐる回ってきただけだよね。
なので、今年は、せっかくプレスルームもあるので、そこから何かこう定期的にあそこのプレスルームに戻って、何時間おきかに情報を発信できればというふうに思うんですが、なんかそうね、それまでにブログを動かし出さないといけない。
そんな
そっちの方が大変だ。
それはちょっと
ブログと。なんかブログと、まあツイッターでもいいんだけど、どうしようかね。なんか
そうですね。まあフォトスクランブルのツイッターってあるんですよね。使ったことないからわかんない。あるんですよね。
アカウントは、あった、作ったっけ。
スクランブル名義、
スクランブル名義のやつはあるのか。
あると、いや、あると思いますよっていうか、アップするたびに出てるからあると思うんですけど、はい。
そのアカウントか、まあ、それぞれみんなのアカウントでもいいとは思うんですが、はい、なんか、どういうのがいいんだろうね。ブログでパッと書いてあげるのがいいのか、まあ、でも、ツイッターの方から、あれか、簡単か。
まあ、
ちょっとでも別にプレスルーム入らなく
て別にいいんじゃねって話なんだよね。
プレスルームを使いたいというのだったら、まあ、パス。あれ、でも皆さんそんな感じでやってましたね。
うん。
まあ、お仕事の、お仕事っていうか、あそこから、あそこで速報してる人はいたのかな、でもね。
あ、いるんじゃないですか、やっぱり。
いましたっけ？
うん。多分、いや、あそこで、あそこだと優先欄があるからね。
ああ、
そこら辺はメリットが。
それは、うん、かなりメリットもあります。うん、
だから画像とか大きいので見せて、見れてもらえるっていうのはあるかなっていう。やっぱ、カメラ持ってって、気になるとこパシャパシャ撮って、いくつか開けていくと。やっぱブログはあれだね、準備しないといけないね。なので、
できれば。
まあ、ツイッターの方で、まあ、ブログの記事書いてアップしたら、ツイッターの方でも上げるので、まあ、我々のツイッターのアカウントをちょっとチェックしていただいて。
はい。
まあ、ちょっと気になるところといえば、まあ、メインはね、大手メーカーはまあ一通り見てくるとして、
はい。
まあ、キャノンどうなんだろうね。ミラーレス出すのかな？やっぱ出さないのかな？
どうなんですか？
なんだっけ？パワーショット系の、
うん、
あのでかいセンサー積んだやつが出る
の
は展示されますよね。
あ、決まってるの？
うん、あのパワーショット G、
うん、
G1X って言って、
うん、
あのパワーショットの G ってありましたよね、ごっついやつ、
うんうん、
はいはい、
あれをほんのちょっとだけ大きくして、
うん、
で APS-C よりちょっとちっちゃいセンサーが乗ってるってい
う。へー、結構じゃあでかいセンサーなんだ。
そういうのはもう発表されていて、
うんうん、
で持ってくるって言ってるから、多分それが、それとあの 1DX が主力の展示になるんじゃないかなっていう
思います。ミラーレスはやっぱり出ないの？
出ないんじゃないかな今のところ。
うーん、
やっぱりそのでっかいセンサーのコンパクト、
うん、
っていうことで、
うん、やっぱそっちの路線で行くんだ。
うん、
うん、まああと、まあ、
レンズ交換しない人多いですかね。
あ、うん、らしいね。なんかあのミラーレスとかのレンズ交換式のああいったカメラで交換するかっていうなんかアンケートがあったらしいんですよね。
うん、
で7割だったかな、8割だったかな。なんか圧倒的に交換しない人が多いんだって。
そうですか。
うん。
うん、
いや、交換できること知らないで使ってる人多いと思いますよ。
そうなんかね。うん、まあ、そんなところと、あとはニコンがミドルクラスを出してくるんじゃないかという、サイトから消えてるんだよね。
本当に？
ニコン。
それは何なんですよ。
何
を意味してるん
だっけ？300だっけ？300とか700とかそこら辺がラインナップから、ホームページから今ない状態なんですよ。
ほうほう。
だからミドルクラスの何かが CP プラスで出てくるんじゃないかなと踏んでいるんですけどね。
あ、本当だ。ない。
ないでしょ。
D300S とか。
なくなってるでしょ。
現役じゃなくなったのかって。
だから多分。
不利ですね。
そこに CP プラスでバーンと入ってくるんじゃないかなっていうちょっと気がするので、ちょっとそこら辺が気になっているんですが、あとはスノーさんが出てくれてるので、
はい、ちょっと変わり種を、
うん、
はい、いや一つインクジェットでフレスコがっていう、うん、まああんまりあのアマチュアには関係ないっていうか、僕にも関係ないと思うんですけれど、
うん、
ただ話としては面白いなと思ったのは、
うん、
漆喰に漆喰シートを作って、
うん、
それにインクジェットでプリントできますっていう、それを貼るとすぐプレスコガになりますっていう、またすごい
消費、じゃあ製品としてはもう半年以上前、
あ、そうだったんですか。
結構前から出てますね。
あ、そうだったんですか。そう、この間で、あ、でもこの間はなかったですね。この間って今年の。
うん。多分、まだ1年は経ってないにしても、うん、比較的最近の商品。はい、
あ、
うーん。
す
っごい単価高いんですよ。
そうっす。
まあ、職人なんで。
まあ、そりゃそうでしょうね。まあ、完全に業務用とか
な
ん
で。そうですね、ロールしかないですしね。シートないですから、確か。
かけらでももらっておきたいなと、ちょっと、思って。
なるほど、
ね。まあ、ちょっとびっくりですよね、こういう。こういう、そういう、そういう話になっているかと思うと。
うん。
あとは、モバイル赤道儀っていう会社がありました
。これは気になってましたね。僕もなんかの記事で見たんですけど。
あ、そうです。あれ、これ飛ばない。あ、飛んだ。で、一体どうやって使うのかよくわかんないですけれども、この、これだけ見ても。
これなんかカメラに。
三脚につけてカメラにつけて。
うん、そうそうそうそう。で、そう言ってる。あ、これ、あれこれじゃないのも出てるんじゃないかな。
あ、そうなんですか。
僕見たのこれじゃないような気がする。
違う会社。
あ、いや、これかな。
いや、まあ、あの、似たような、こう、どん、こう、赤道儀どんどんどんどん小型化されていて、
うん、
あと、ま、製品に、あの、あれも値段も安くなっていてっていう意味ではあれなんですけど、うん、わざわざこの CP プラスに出してくるっていうところが、
うん、
まあ面白いかな、
うん、なんか一眼もギリ乗っかるみたいなことが書いてありましたけどね。
はい、
うん、いやこれちょっと見てみたいというか使ってみたいな
非常に小さいっていうかなんていうか、
うん
面白そうだ。
面白そうですよね。
はい。
うん。
ちょっと、あの、光からガラス株式会社っていうのは実はニコンだったんですよ。よ、ただ、ニコンの会社なのかとか思ったんですけど、なぜニコンはわざわざこういう会社が出てくるのか、ちょっと興味があってですね。
え、何これ
こあ、その次の光ガラス株式会社っていうのが。
光ガラス株式会社。ああ、はい。
これは、ニコンの、なんていうとガラス専門会社みたいな感じらしいんですけれども、
うんうん、
CP プラスで何をするんだろうとちょっと、うん、なんていうんでしょうね、まあ、光っていうかレンズに関するいろんなことがここに行けばわかるのかとかちょっと期待をしております。小関さん知ってました？この会社。
いや、名前を聞いたの初めてですけど。
そうですね。まあなんか、なんて言うんでしょう。新しい会社なのか。
あでも、コンポーネンツ&デバイスプラザって出てるから、多分、ガラスそのもの持ち込んで、
ああ、なんか、
ガラスの展示ですかね。
そうですかね。
デバイス屋さんとか来るんですね。
うん、結構。
じゃあ、センサー屋さんとかも来るのかな。
いろいろ、なんて言うんでしょう。ほんと産業寄りな。
そうですね。
あの、展示もあるので、まあ、それはそれでもうちょっとチェックしてみたいっていうのがありました。あとはこのブラックラフィットはですね、
うん、
あの、この、なんて言うんでしょう、YouTube で宣伝があるんですけど、
うん、
すごい大げさな、なんか何とも言えない大げさ感が好きですっていう感じで。
うん、
あ、多分これはね、もしかしたら来ますよ。向こうの法人のおっちゃんが。
あ、本当に。あ、知ってました？
あの、去年、
やってました
。そこで見て、で、私が使ってるデジカメのポーチが、ブラックラビット製品なんですけど。
う
ん、
あ、そうなんだ。
あ、で、渋谷のイベントの時に持ってきてた
よね。あ、そうです、そうです。
あ、あれそうなんだ。
うん。いや、なんか、そのストラップがまるで、なんて言ったらいいんでしょう。なんて言ったらいいのかな。FBI か。
実際、あれですよ、評判はいいですよ、
あ、そんな感じですね。ミッションインポッシブルかみたいな感じなんで。これでなんかジャケット着てたら間違えて撃たれそうだなとか思ったりするんですけど。
ですね、三脚穴に、ストラップをねじ込むっていう、スタイルな、一応感想文系になってますね。他社から最近、類似品出てきてるんですけど、
うん、
おそらく本家以外はちょっとおっかねえから、
うん、
本家でもおっかないんですよ、ちょっと。
そうですね、
ただ構造的に、
うん。
なんで、まあ、使ってる人は大体みんな、うん、 割といい、褒めてますね。
あ、な
るほどね。楽って言って。
要は、三脚穴に、
ストラップ金具をつけて、
ぶら下げるような感じなの。
そうですよ。だから逆さまにぶら下げる感じ。
あー。で、あれだ、その金具が、カラビナっていうんだっけ、あれみたいな感じになってて、ストラップのところが、移動が自由にできる感じなのね。うん。でもぶら下げんの怖いね。
まあ、実際にやってみないとなんとも言えないんですけど、まあ、このハーネスとか、なんか、うん、まあ、好きな人はちょっとそそられるものがあるかもしれないです。こういう、ロッククライミングっぽいというか、ミリタリーっぽいというか。
ちょっと、まあ、でも、便利そうだな。うん、
その、なんか、
不安感がなくなれば。
体にフィットしてる感じはあって、
うん、
どうなんでしょう、その人の体型にもよるかもしれないけど、
うん、
日本人っていうか特に僕みたいな割と体の小柄な人はどうなのかなとかいろいろ考えちゃうんですけど、使ってみないと分かんないですね。
ブラーンとさせてその不安な感じが慣れてきたら便利なのかもしれないけど、
あの、うん、デモ製品あるんで首からかけてみると、うん、
なんか俺も去年はちょっと気がつかなかったっていうか、あったのかな、あったのか分かんないんですけど。
でもちょっと気になるね。
はい。
うん、
まあ、あとは、フォトブックは結構いっぱい出てるみたいなんですけど、
うん、
まあ、ここは、なんだっけ、メモ見よ
。はい、
自分でいろいろ作ってくださいと。という、ちょっとおしゃれな感じはするので。去年はほら、簡単にできるっていう大日本は見ましたけれども、今年もまたあれ、大日本もあれ出してきてますね。
自販機的な。
自販機みたいなや
つ。はいはいはい、
してますけど、まあこれはちょっと、クオリティにこだわっているっていう感じのところなので、どうなんでしょう。
やっぱり値段どれぐらいなんだろう。でもこれ一回できたら比較してみたいよね。もう
こんなに色々出てると、ね、実際に。
価格は出しますね。
あ、そうな。
何本？20ページで。一番小さいんで3600円スタート。
ああ、結構いい値段だな。
うん。15センチ。
1万円か。
うん。
ああ、でもすごいね。3600dpi で出すんだ。
うん、なんか、この 3600dpi って言われても、って感じですけどね。
でもすごい。あれかな、インクジェット系のオンデマンド機とかですかね。
おー。
だいたいみんなこの手のやつはいい。
うん、そうだよね。
オンデマンド印刷の、
うんだよね、
使いますけど。
うん、そうですね。
でもこれ20。
レーザーだったら3600って数字多分出ないから。
ああ、なるほど。
21日もかかんだよ。
なんか小物をやってると製版とか、製本とかで、うん、その辺がなんかすごい時間かかりそうですよね。
うん、製本製本すごいですからね。なんかこんな、こう、しっかりした、本当に本になってるわ、と思って、ちょっとびっくり。背拍子とか。
これちょっと差別化だね。他のとこってなんかすごく早くて安くてみたいなのがいろいろ出てきてるけど、
ね、
僕は、こだわりを持ってやってる感じがするな。まあ値段もいいお値段だけど。
はい、そうですね。ちょっとまあこれは印刷関係というかそういう意味では、
うん、
気になった
の
です。
まあいろいろ出てるだろうから、いろんなところのちょっと比較できるといいかもしれないですね。うん、ここ
まあ大手じゃないので、
うん、
大手じゃないと思うので、わざわざ大手じゃないところをちょっといくつか、
うん、
ピック ックアップして。
だから、大手のところは大体その後でショールームでも何でも行きゃどうにかなっちゃうんで。
あ、そうです。
なんかそういうのじゃないところを見ないとやっぱり面白さはないんですよね。イベントとしては。
まあね、すごい作ってる人とか、うん、営業の人と直にいろいろ聞けるのが。
小さい業者さんだと大体社長さんレベルがそのまま直接売り込みに来てたりするんで、話早いっちゃ早いんですよ。正味、うん、のとこどうなのみたいなとか普通にできるんで、
うんう
ん、そういうのはその展示会のメリットですよね。
なるほどね。まあちょっといろいろと。見てでも本当一日がかりな感じだよね、あれ。そういう細かいところで話まで聞いて、ね、でもあるとね、うん、まあそれぐらいなかつもりで行ってこようと思いますので、どうしようかな。まあ行ける方も多いかと思うんですが、まあちょっとそこまで行けないよっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思いますので、間に合えばですが、ツイッターなりメールなりで、ここが気になってるから見てきてくれとか、
はい、
そういうご要望があればぜひ、お送りください、
はい。
2月9日の、はい、午前中ぐらいまで送っていただければ、
はい、午前中は現地に
いるので、まあ、お昼、午前、お昼ぐらいに一回ご飯食べながらメールとツイッターとちょっとちゃんとチェックをしてですね、そこまで来たものに関してはなるべく見に行ってこんなでしたよっていうご報告ができるように、現地から情報をお送りしますので、
はい。
まあ今ご紹介したようなものは、見てきますけども、いやこっちも見てきてくれとかっていうのがあれば、はい、リクエストお待ちしておりますので、
はい。
まあ、たまにはメールアドレスの紹介入れときましょうか。
はい。
なんだっけ、フォトスクランブルのメールアドレスは、覚えてないんだよ。ですね。snowps@p-scramble.jp です。snowps@p-scramble.jp、こちらに送っていただくと、私たちみんなに届きますので、
はい、
CP プラスでここ見てきてっていうリクエストどしどしお待ちしております、
はい。
ツイッターの方でも構いませんので、リクエストがあればぜひお送りください、現地から、まあ、ブログなりツイッターなりで、まあ、あとあとね番組の方でご紹介もしますので、楽しみにしていただければと思います。そんなところですかね。
はい、
はい、ということで、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブルをお届けしましたのはハスケと、
はい、スノーと
セリでした。
ではまた来週。
はい、お疲れ様です。